隅田隆平のハマグリ御門の編、4月12日放送分のポッドキャストおよびラジオクラウドです。さあ、今夜も始まりました。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ御門の変。私が弁護士の隅田隆平です。で、オープニングは、こういう言葉から始めようと思うんですが、あのね、エンディングもね、定番の何かフレーズを、定着させようと思いまして、実はですね、ファーストシーズンにゲストにお越しいただいた杉作 J 太郎さんが、カーツ佐藤さんという方とお笑いコンビを一時期結成されている時に、つかみのギャグで、ハマグリハマグリという、股間に手を当てて、ハマグリハマグリっていうのをやってたらしいんですけれども、今回からはこの番組のエンディングでそれを使わせていただくことを杉作さんに承諾していただきましたんで、今回からはエンディングの時私が1,2,3と言いますんで、ハマグリスナーの皆さんご唱和していただいて、ハマグリハマグリで締めようと思います。勝手に弁護団、ゴシップの渦中にある人物を勝手に弁護します。弁護してほしい人とその理由を募集しております。森山塾さんからメールいただきました。隅田先生こんばんは。京都 B 級裁判所宛てにお送りいただいたんですけれども、これ勝手に弁護団で取り上げようと思います。B 級ではない、まさに京都で起こった全国的なニュース。4月4日、大相撲舞鶴場所で、畳良三市長、よろしいんですかね。畳良三市長、舞鶴のね、市長が挨拶をしているときに土俵上で突然倒れ、そばにいた女性を含む複数人の関係者が土俵に上がり、心臓マッサージなどの救命治療をしているのに、若い行事が女性は土俵から降りてくださいと数回にわたりアナウンスしました。また女性が降りた土俵には塩が撒かれたとの、目撃情報もありました。畳市長は、救急搬送され、くも膜下出血の診断で緊急手術を受けて一命を取り留められました。結果、日本相撲協会への批判が相次ぎ、八角理事長が謝罪。この問題、大相撲の伝統やしきたりにこだわりすぎだとか、女性蔑視ではないかとの様々な声が寄せられています。もしも最悪、市長が亡くなられた場合、日本相撲協会や春日の巡業部長の刑事責任はどうなるのでしょうか。男女平等、男女三角と言われて久しい時代に何か釈然としない問題でした。隅田先生の見解を伺いたいです。ということで、森山塾さんからいただいてるんですけれども、ね、これもしも、この畳市長が、ね、亡くなられた場合とか、というね、最悪のケースが、仮に起こったとした場合っていうのは、土俵の上っていうのは、誰が上がるか上がらないかっていうことを、日本相撲協会が、まあ、管理してるわけですから、っていうことは、そこで倒れた人の、生命、身体の危険っていうのは、相撲協会が引き受けてるわけですから、ずーっとね、放置するっていうようなことが仮にあったとしたら、保護責任者遺棄致死とかっていうことになりかねないのかなとは思うんですが、まあね、この事件結果的にね、まあ、一命を取り留められて不幸中の幸いではあったんですが、ね、相撲協会がほったらかしにするっていうことはないわけですよ、そもそもね。だからその、確かに、そのね、倒れた時に、すぐに迅速に対応できる、なんて言うんですかね、ボクシングとかでいうリングドクターみたいな人が相撲には巡業中いなかったんですよね、確か。っていうのはおかしいし、それはね、市長が倒れたとかっていう話とは別に、まあ、相撲っていうのは150キロ以上ある大男が頭からぶつかる。まあ言うたら命をかけて戦ってるで、わけで、普通に考えて普通の取り組みで力士がね、そういう身体、生命の危険にさらされることもまあ多々あるわけで、その場合の安全を配慮しないといけないわけじゃないですか。その配慮ができてなかったっていうのは、この市長の問題というよりも一般的な問題として問題あることやし、しかもその時に女性が、ね、そういう医療関係者なんですかね、救命措置をしようとして上がった時に、土俵から降りてくださいと。若い行事がね、アナウンスしたというのは、これは明らかに不適切な行為やし、非難されて、まあ、しょうがないとは思うんですが、今回の問題を、その何ですかね、 相撲協会は人命よりしきたり、女人禁制というしきたりを重視するのかとかっていう議論になるっていうのは、ちょっと飛躍があるんじゃないかなって、まあ思うんですよね。確かにこの若い、行事がアナウンスしたのはおかしいですけれども、おかしいこと言ってますよ。明らかにおかしいこと言ってるわけで、ね、それは救命措置を優先させるべきですけど、それっていうのは、おそらく、その相撲協会の人ね、まあ、多くの相撲協会の人たちは、例えばですよ、この今回の事件が起こる前に、なんか、アンケートみたいなのがあったとしてね、例えば土俵に上がった、挨拶で上がった一般の、まあそういう力士じゃない人が急に倒れた場合、ね、その会場に女性の医療関係者しかいなかったとして、その医療関係者が土俵に上がった場合、ね、その女性を、土俵から下ろさないといけない。丸か罰かっていうようなアンケートを仮にしたとしたら、それを下ろさないといけない丸ってつけちゃう人っていうのは、まずいないと思うんですよね。それは、きっとね。僕は自動車のね、教習所行ってた時に、大久保の教習所ですわ、行ってた時に、仮免のペーパー試験ってあるじゃないですか。ペーパー試験であったのでね、覚えてるのが、その、自動車運転するときに、飲酒はダメだけれども、覚醒剤はいいっていうね、丸罰問題があったんですよ。それって、まあ、間違えるわけないじゃないですか。絶対罰じゃないですか。絶対罰なんですけど、中には多分ね、動転して丸つけちゃう人がいると思うんですよ。今回っていうのはそういう明らかにおかしい判断を若い行事がしちゃったっていう問題はあると思うんですよ。うん、でも冷静に考えたらどう考えてもこの若い行事もね、状況を正しく判断、把握してたら、この簡単な丸罰問題間違わなかったと思うし、一般的に相撲協会の人間違うはずはないんですよ。でも今回そういう間違いをしてしまったわけなんですよね。そっから直結していきなり、しきたりがね、しきたり大なり人命かみたいな話でワイドショーとかでしていってるのは、うん、そんな話かっていう、そんな大それた話かっていうのが、正直な、感想というかね。まあ、動転したと思うんですよ。若い行事がね、やらされてるんでしょ。ああいうアナウンスとからしいんですよ。昨日、チキチキジョニーさんね、お二人、降格家だから、大相撲大好きだから聞いたらそういうふうにおっしゃってたんですけど、多分いろいろ動転してたと思うんですよ。その、まあ、酔っ払ったね、式守伊之助に抱きつかれてキスされたりとか、まあ、あったわけじゃないですか。あったわけじゃないですかって、その人かどうかわかんないんで、こういうね、不謹慎なこと言ったらね、掛川市長みたいにね、炎上したりするんですよ。皆さん、ご存知ですかね、掛川市長。掛川市長がね、また大相撲の巡業で、この間4月4日にそんなことがあったばっかりじゃないですか。それなのに、9日の掛川市の巡業で、土俵に上がった時に、挨拶でね、立たせていただいて大変感激している。こけないように、倒れないように、万が一の時も男性のお医者さんが近くにいますと発言して、これが炎上してると。いうことで、ね、失言だって言われて炎上してるらしいんですけれども、これに対してこの掛川の松井市長は、本当に緊張していて足が震えていた。全く前吊るしのことは意識になかった。後から言われれば不謹慎と受け取られるかもしれないと、不合理な弁解をしてるわけですよ。全く前吊るのことは意識してなかったと。そんなわけないやろうと。逆に意識してなかったとしたら、そっちの方が問題ありますよね。社会のこと知らなさすぎて、全く知りませんでした、知らなかったとか、意識してませんでしたっていうのはおかしくて、これ不合理な弁解で、これ多分ね、この掛川市長は控え室でこのギャグ言ってね、受けたんやと思うんですよ。周りの取り巻きの人とかって。やっぱ権力者っていうのはね、みんなをね、権力を傘に来た笑いっていうのがあるんですよ、実はね。おっさんで力持ってる人がいたらみんな笑うわけですよ。桂枝雀師匠が亡くなられた、ね、枝雀師匠が笑いっていうのは緊張の緩和やと。緊張が緩和した時に笑いが起こるっていうふうにおっしゃってたんですけれども、もう一個笑いの種類っていうのがあってね、権力者ですよ。人を緊張させる権力者が、 何か言うことによって周りの人をさらに緊張させて愛想笑いっていうのを生むこともあるんですよ。これ緊張の緊張の笑いなんですけれども、このパターンやったと思うんですよ。控え室で受けたから、土俵上がって言ったろうと思ってこういうふうに炎上したっていうことなんですけど、まあでもこれもそこまで叩くほどのもんかいっていう話やと思うんですよね。確かに不謹慎ですよ。市長っていう立場のある人が言うべきじゃないですけれども、心の中で思っても言うべきじゃないじゃないですか。で、でもね、まあ、普通、結構不謹慎なことでも人って考えますよ。うん、僕だってね、この事件聞いた時に、この4月4日の舞鶴の市長が倒れた事件聞いた時に、それこそ、またね、式守伊之助さんの話になりますけど、式守伊之助さんが行事でいらっしゃったら、マウスとマウスでね、救命措置したんちゃうかなとかね、こんなこと言っちゃダメですよ。これ思っても言っちゃいけないと思うんですけどね。マウスとマウスの、で、のお名はね、マウスとマウスで、着せられたお名はマウスとマウスで晴らすみたいな、うん、そんな発想もあってよかったんじゃないかとかって、こういうことはね、絶対思っても言うべきじゃないんですよ。だから掛川市長も言うべきじゃないんですよ。この掛川市長とかには、ね、で、退場した後ね、塩撒いてよかったと思うんですけれども、ね、あ、そうですよ。だからそのぐらい、その、若い行事の人は、きっと気が動転したから、簡単な二択を間違えて、言ってしまったことを、うん、そこまで、ね、うん、その、しきたり、大なり、人命とかっていうような、そんなことを、相撲協会特に思ってないよっていう話で、昔ね、日航機ハイジャック事件の時ですかね、当時の福田赳夫首相が、一人の命は地球よりも重いって言って、超法規的措置を取った、ですかね、確かそんなことがあったと思うんですけれども、八角親方がね、そんなこと言ったわけないじゃないですか。女人禁制のしきたりは、人の命よりも重いなんてことを言ったわけじゃなくて、うん、だからそこがね、議論がちょっと、うん、飛躍があるんじゃないのかな、と思うんですよね。ほんでそこと分けないとダメだと思うんですよね。じゃあ、その、改めて、そのしきたりっていうのはどうなんや、っていう話はまた別の論点としてあると思うんですが、その論点についてはちょっと CM の後話そうと思います。隅田隆平のハマグリ顧問の編、勝手に弁護団、日本相撲協会をね、勝手に弁護してるわけですけれども、でもね、その若い行事が気が動転して適切な判断ができなかったっていうのは、その若い行事個人の責任じゃなくて、ちゃんと指導できていない相撲協会の責任、それは間違いないと思うんで、非難されるのはしょうがないと思うんですけれども、その今回の個別の問題を超えて、そのしきたりはいかがなものかと、女人禁制っていうのは、女性に対する差別なんじゃなかろうかということがまた言われてたりするわけなんですけれども、相撲協会っていうのは公益財団法人で、税制面とかでも優遇されている公益性の高い団体で、そういう公益性の高い団体が男女をね、区別して取り扱っているのはおかしい、男女平等の原則に反すると、憲法14条でね、平等原則っていうのがあって、性別に基づく差別っていうのは禁止されてるわけで、それは不合理な差別やということことを言う人がいて、これはまあ正論といえば正論だと思うんですが、一方で思うのは、まあ日本相撲協会もまあ公益性の高い団体ということになるんですが、他に例えば公益性というか、公益性が高いというよりも、もう国あるいは、地方公共団体がやっている国立大学とか公立大学で女子大ってあるじゃないですか。女子、それはどうなんやっていうようなね、議論っていうのも実はあったりするんですよね。もう直接税金が、から支出されてるわけで、そういう国公立の大学ですよ。私立の大学っていうのはそれぞれがまあ教育の自由があって、いろんな学校の方針があるんで、男子校があったり女子校があったりするのはいいと思うんですけれども、国公立の大学で、うん、女子しか入学させないっていうのは逆に男性に対する差別なんじゃないかっていう議論とかもあって、実際にこれね、3年前に訴訟が起こってるんですよ。福岡で、福岡の公立福岡女子大学に入学願書を受理されなかったのは不当な性差別で憲法違反だっていうことで、不受理処分の取り消しと慰謝料66万の支払いを求めた男性がいたんですよね。で、これはね、別になんていうか、その女子大に行きたいっていう変な変わった男の人っていうわけではないんですよ。 うん、そういうあのね、先頃亡くなられた月亭課長さんがね、選挙出られた時に、公約の一つとして、公約二つあったのかな、一つが、あ、一夫多妻制ね。一夫多妻制と、一夫多妻制と、あの、男風呂と女風呂の壁をなくすという公約で選挙出たらしいんですけれども、そういう月亭課長的な発想で、ね、女子大行こうと思ったんじゃないんですよ。この人は実は栄養士の資格を取りたかったらしくて、行こうと思ってたんだけれども、あのね、この人が行こうと思っていた、まあ、福岡の人なんですけど、福岡県内では、その、公立の学校、で、その栄養士の資格が取れるのはその福岡女子大かな、うん、福岡女子大しかなくて、他の学校に行ったら、まあ授業料が高かったりすると、うん、だから福岡女子大に行きたいということで、まあ訴訟を起こしてたわけなんですけれども、これはだからね、この人が主張してたのは、それこそ男女平等の原則に反するっていうことと、教育を受ける権利を侵害していると言って、訴訟を起こしてたんですが、で、実際ね、これね、ミシシッピ州、アメリカの場合は、女子大看護学校への入学許可を求めた訴訟で、連邦最高裁が違憲とした判例があるらしいんですよね。うん。で、そういう判例もアメリカではありますよっていうことも訴訟で言ってたらしいんですが、ちょっとね、理由がはっきりしないんですが、この男性は訴えを取り下げて、裁判所判断しないまま終わったんですよ。でも実際そういう事件もあるんですよね。うん。だから公益性が高いっていう話でいくと、そういう、うん、女子大はどうなんやみたいな議論もあったりもするんですよね。で、この、男性の場合は、ねえ、その、男女平等の原則に反するということに加えて、教育を受ける権利、自分が栄養学を学ぶために、しかも近くで公立の大学はそこしかないというような状況があったわけですよね。一方、このね、相撲協会のことを考えると、その、ねえ、土俵に上がる権利っていうのはね、そもそも別に女性に保障されてないっていうような話じゃなくて、別に男も、僕もね、上がりたい言って上がれるわけじゃないんですよね。うん。上がれる人っていうのは限られてて、そういう巡業での地方自治体の、まあ、長であったりとか、本場所で、知事であったりとか、あるいは総理大臣であったりとか、っていう人が、まあ、その、なんていうんですかね、そのなんとか賞とかいうのを渡すときに上がれるだけの話。一般的に保障されてるわけじゃなくて、一般的に女性を差別してるわけでもなくて、男でも上がれなかったりするわけで。ただ、そういう、まあ、土俵に上がる、上がらないの場でも、ね、あらゆる場で、社会的な場で、男女平等じゃないといけないっていうのも、これも一つの、理屈としてはあるとは思うんですが、そのね、相撲協会が、男女を区別して取り扱ってるっていうのは、別にもうその土俵に上がるか上がらないかのとこだけのような気がするんですよね。何ですかね、評議員っていうのかな、なんていうのかな。いたでしょ、池の坊さんとか、ああいう人は登用してるわけですよね。登用して、あの人、高野花のことボロクソ言ってたじゃないですか。言ってたし、内館牧子さんもね、あの人も、横綱審議委員会、横審に入って、朝青龍のことをね、朝青龍が、相撲をサボってね、モンゴル帰ってサッカーしてた時あったでしょ？あの時ボレーシュート決めてたんですよ。あの時ボロクソ言ってたりとかして。だからその土俵には女性を上げてはいけないという、なんて言うんですか、大相撲の世界観だけは守らせてくださいっていう部分の、だけのことやと思うんですよね。そこの、登る登らないの部分だけ、あ、女性はお願いがやめてくださいっていうようなことを言ってるのかなと思うんで、これね、実は、広角化で、相撲好きな、さっきも言いましたけども、チキチキジョニーさんとか、お相撲好きな方は、女性はね、いや、その土俵上がろうなんて思ったことないと、いうわけですよね。で、チキチキジョニーさんとかは、大相撲という世界観を受け入れてるわけなんですよね。世界観を。だから、うん、土俵上がりたいって言ってる女性っていうのは、その世界観をそもそも受け入れてない人なのかなと思うんですけど、まあ、そういうもんやったりするんですよ。そのね、捕鯨を禁止やっていう人は、クジラを食べる習慣のない人やったりするわけですよ。まあね、だから登りたいって言ってる人が、なんて言うんですかね、その、単に男女平等っていうことを主張したいがためにその場を使ってるとかいうことを言うのも言い過ぎだとも思うんですよ。だからもうこの世界観を受け入れるか受け入れないかの話やと思うんですけど、この世界観を受け入れない。で、いろんなその憲法上の権利ですよね。平等原則であったりとか他のことも、他のね人権とかも、 どんどんその、この大相撲界とかにもちゃんと適応しないといけないっていう話になったら、これね、例えば、あれなんて言うんですか、懸賞の旗持ってる人、歩く人いるじゃないですか。あれみんな男性じゃないですか。あれも女性を入れろとかいう話にどんどんなっていくと思うんですよね。ラウンドガールのようにね、なっていったりとかするし、今度は逆にじゃあ、ボクシングとかのラウンドガールは女性を性の対象としてるから差別なんじゃないかっていう話もなるかもしれないし、ラウンドボーイが出てきてね、うん、トランクス、はい、トランクスじゃないか、ビキニ履いて、ラウンドボーイ出てきてもね、どうかなと思うんですよ。うん、その1ラウンドと2ラウンドのね、間に出てきますけども、あれ、ラウンド中は、ラウンドガールっていうのは、なんかね、ベンチコートとか着てね、最前列で座ってたりするんですけど、嫌でしょ？男がパンイチでベンチコートでラウンドボーイが座ってたら、それも嫌やなと思うんですけど、こういう話がどんどん進んでいくと思うんですよね。で、挙句の果てにはね、例えば、まあ、男女平等とはまた違う権利になるんですけれども、一般的に、ね、憲法の議論では、すべての人がね、例えば服装の自由とか髪型の自由、髪型の自由っていうのは自己決定権の一つとして自分のことは自分で決めるという自己決定権として憲法で保障されているというような議論があって、それこそ昔熊本の中学校で丸刈りを強制している校則は違法じゃないかとかって争われたことがあるんですよね。で、それと同じように力士がね、髪型の自由を主張しだしたりする可能性も出てくるわけですよ。あれは、曲げを言ってるっていうのは、別に競技の中で、曲げを言う必然性っていうのは、相撲を守る、相撲の世界観を守るとか、伝統を守るとかいう意味以外でないじゃないですか。別に曲げを言ってるから強くなれるって話じゃないわけじゃないですか。そういうことまでどんどん、相撲の世界観が、崩壊していく方向に、なる可能性があるんじゃないかなっていうのを危惧していて、うん。だからこの議論っていうのは相撲という世界観を受け入れるか受け入れないかっていうところで、うん。私は相撲の世界観っていうのはね、すごい、僕は自身は好きなんですよ。例えば大阪場所をやってる時とかって大阪の街に、前後にね、お相撲さんがよく歩いてるんですよ。で、お相撲さんって見たときに、あ、お相撲さんやってテンション上がるでしょ。これやっぱりね、日本人、僕、日本人って言うたらちょっと決めつけてると思うんですけども、僕は相撲好き、比較的好きな人間なんで、そういう人は、もう子供の頃から相撲を見てて、その相撲という世界観、伝統を、自然なうちに受け入れてるんですよね。ほんで、なんか相撲、お相撲さんっていうこの言葉の響きに、その、なんか尊敬っていうか敬意があるわけじゃないですか。で、ありがたみがあって、で、例えば赤ちゃんが生まれたら、お相撲さんに抱っこしてもらったりするじゃないですか。それっていうのは本当に、ね、まあ、相撲の世界観が根付いてるからなんですよ。これがどんどん崩壊していったら、普通のね、髪型した七三の頭の、ね、相撲取りとかっていうのは、どうなんやっていう話になったりもするんで、うん、なんかね、今回の事件、個別の事件を捉えて、そういう正しく判断できなかった若い行事のアナウンスのミスを捉えて、ここまで議論を進めていくのは、いかがなものかなと正直、私は思っています。隅田隆平のハマグリ御門の編。あっちゅう間のエンディングになるわけですけれどもね、今日は日本相撲協会を勝手に弁護することに30分費やしちゃいまして、他にもね、いろいろ話したいことあったんですけれども、このね、相撲協会とか、まあ、叩きやすい団体あるいは個人を見つけて、そういうスケープゴートを見つけて、一斉に叩いていくという風潮がしばらく続いているというか、昔からそうやったかもしれないんですが、あまり見てて気持ちいいもんじゃないし、貴乃花親方の問題からずっと相撲のね、不祥事で続いてるんですけれどもね、貴乃岩関がね、弟子の貴乃岩関が、まあ、横綱春間内に殴られた、怪我したということで、被害届を貴乃花親方が出して、で、ね、告発してっていうことがあって、たのに今度は逆に自分の弟子の高吉としが付き人を殴って怪我させた、ざまあみろブーメランだとかでね、降格させられてね、またそこ戦えたりとかして、貴乃花親方も謝罪して降格を受け入れてとかっていう流れがあってね、それをまあブーメラン呼ばわり世の中はするんですけれども、私はこのブーメラン投げたもんが当たって戻ってきて当たった、ざまあみろっていう 考え方はなんかね、ネガティブで良くないなと思うんで、私が提唱したいのはこういうブーメランのような状態が起こった時っていうのは、ブーメランを投げる前の状態、ね、投げる前の状態、その春魔法寺が処分される前の状態に巻き戻すっていうことがね、場合によってはあってもいいんじゃないかなと。あの相撲協会っていうのは有形力の行使があったりとか怪我させることが実は日常茶飯事やとすれば、春魔法寺だけああいうふうに重い処分されるのは不公平なんじゃなかったのかっていうような話になって、復帰させないの、復帰させたらどうやろうか、反省もしてるしねっていうような話があってもいいんじゃないかなと思ったりするんですよ。このブーメランっていうのがまかり取るのは僕はすごい、うん、なんか嫌な、嫌だなって思ったりするんで、やっぱりね、あの、ブーメランでいいのは、これね、デイリースポーツの記事なんですけれども、細川隆史、喉自慢で出場者の歌詞間違い指摘も、直後に自らも歌詞間違うっていうね、あの、喉自慢でこういう事件があったんですよ。その細川隆史のファンの男性が、間違えたらしいんですけれども、歌詞を間違えてね、それを突っ込んでたら自分が間違えたと。この程度のブーメランで、ブーメランはとどめときましょう、ブーメラン叩きはね。というわけで、この番組はポッドキャストでも聞くことができます、ラジオクラウドでも聞くことができます。今日お話できなかったエロセクハラ事務次官の話をちょっとね、特集を組んでいこうかなと思っています。番組ホームページもチェックしてください。メールは hen@kbs.kyoto の方までよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。 1,2,3 ハマグリ、ハマグリ。というわけで、4月12日分の放送分の収録が終わったんですけれどもね、ずっと相撲協会のまあ話をしちゃったんですが、今朝発売のね、この週刊新潮に載ってたろくでもない財務事務次官のセクハラ音源っていうのが出ておりましてですね、こちらはハマグリネームふんどしフリルさんからもいただいてて、こんばんは。30分の濃縮版もっと聞きたい感じはしますが、続けていただけることに感謝いたしております。いや、こちらも聞いていただけることに感謝しております。財務事務次官のセクハラ音源も気になりますということで、まあ、他のね、ニュースにも触れていただいてるんですが、このね、財務事務次官福田さんという方が、まあ、いろんな女性記者にセクハラ発言をしているということなんですよね。本人は否定されてますよ。本人は否定されてますけれども、詳細な発言の記録が報道されてるんですよね。で、そのね、報道されてる発言内容を読むと、これは嘘とかで思いつく発言内容じゃないんですよね。思いついたとしたらシュールすぎると言いますか。例えばどんなやり取りをしていたかというと、ある女性記者とね、まあバーで、時間の自宅近くのバーで飲んだ時ですよね。まあ記者としては財務省とね、森友学園の問題について聞きたいわけですよね。で、記者がこう尋ねるわけです。財務省と森友学園どうなんですかねって尋ねたら、今日ね抱きしめていいっていうね、こういう感じでずっとはぐらかしていくわけですよ。うん。で、その記者がね、女性記者が、福田さんは引責辞任はないですよね、聞くと、もちろんやめないよ、だから浮気しようねっていうね、ずっとこの調子らしいんですよ。うん。で、今回の森友案件で一番大変だったことって何ですか。いろいろ大変だったけど、これからがうんこだから。この後もね、このうんこ発言がずっと続くんですよ。なんかあったらうんこって言うんですよ、この人。これからがうんこだから、胸触っていい、ダメですよ、手縛っていい、そういうことほんとやめてください。手縛られていい？手縛られてお家行って〇〇っていう番組を見るかっていうね。この人ね、すごいですよね。この記事によると、危機を察知する嗅覚が鋭く、対処も迅速ですと。で、それ調整能力に優れてたって言うんですけど、手縛っていい、自分が縛っていいって言って断られたら、今度は縛られる方に迅速に対応して、今度は縛られる立場に変わってね、あの折衷案ですよ。縛ったらあかんねやったら間取って縛ってくれへんかと。こういう嗅覚っていうのがね、官僚の中の官僚、財務省のトップである事務次官になった根拠なのかなと思ったりもするんですけれども。でね、また言うわけですよ。エロくないね、洋服ってね、聞いて、エロくない服で来ました、その前はエロい服だったの パジャマでした。パジャマで着ればよかったのにってね。何ですかね、こういう出世する男性っていうのは女性に何着てるか聞きたがりますよね。文枝師匠もそうでしたよね。文枝師匠もあの恵美子さんですかね、お付き合いあったと週刊新潮によるとですよ、されている女性に電話してね、今何着てるのってなりましたよね。ネグリジェスケスケって言うてるね。そういうの気にするんでしょうな。こういうの執着するんですよ、こういう。でもほんま、これだけね、ミートゥー、ハッシュタグミートゥー言うてね、セクハラとかが、ね、世界で、日本で叩かれてる時に、未だにこういうことをするおっさんが、しかも、まあ、本人は否定されてますよ。でもこの報道を見る限り、この嘘でこんなこと思いつかないですよ。こんな会話思いつかないでしょ。こんな、ね、いろいろ大変だったけど、これからがうんこだよとかね、言うてる、そんな嘘思いつかないですよ。そんな嘘、その発想おかしいですよ。嘘だとしたら。おかしいんで、これは本当なんじゃないのかなと思うんですけど、ねえ、未だにこういうことをしてる人が、ね、そういう官僚の中の官僚と言われる立場につくっていうのが、どうなのかなと思うんですが、その後もずっとこんな調子なんですよ。そのね、記者としては森友学園の問題について聞きたいわけですよ。トラック何千台も使ってゴミを撤去した。聞いたら、福田さんがね、そうだな。しかし、その程度は大したことじゃない。なんでそんなことしちゃったのかな。それが問題なわけだよ。そもそもなんで8億円値引きしたかってことだよ。籠池がしつこかったんだろうけど。で、記者が、昭恵さんの名前があったからじゃないですかって聞いたら、デリケートな話だよ。それは直接関係ないと思うけど。記者が、はい。って言うとね、福田さん、おっぱい触っていい？こんな展開あります？こんな会話の展開。デリケートな話題だよ。それはね、昭恵さんの名前があったかどうかっていうのは直接関係ないと思うけどって言った後に、おっぱい触っていい？この人がこの間ね、証人喚問に出てきてた元国税庁長官、その前理財局長だった佐川さんと同期らしいんですよ。で、同期に片山さつきさんもいたらしくて、その中で結果的に最終的に一番出世してるのが、まあこの福田さんなんですよ。その人がね、森友の話題してて、昭恵さんのお話を聞かれた時に、おっぱい触っていい？っていう。これね、佐川さんが証人喚問の時に、自民党の丸川珠代さんですか、誘導尋問じゃないかみたいなこと言われてましたけど、言ってたじゃないですか。ね、この問題は、安倍総理の指示はなかったんですね。とか、昭恵夫人の指示はなかったんですねって佐川さんに聞いてましたけど、あの時に佐川さんが、はい、おっぱい触っていいって答えてたらね、これえらい問題になってますよ、これ本当に。何を言うてるんやっていう話になってるはずなんですけど、同期のその中でも一番出世した、この福田さんは証人喚問出てた、そういうことを言って、そういうこと言いかねないというか、この人ね、ほんまにサブリミナル効果のように、真面目な話の中にこのエロワードを挟み込んできよるわけですよ。ずっとこんな調子なんですよ。うん、ほんで、明日早いんですかって聞かれたら、俺は暇だから。何やってるんですか？朝来て、新聞読んで、うんこして、話聞いて、夕方から飲んで終わりだよ。またうんこ言うてる。また言うてる。で、今暇だよって言ったから、記者が気使ってね、今まで頑張ったからじゃないですかって言ったら、頑張ってないよ。よくうんこするようになったよ。こんな、ねえ、ほんまに幼稚園児並みにうんこ好きですよね、本当に。うんこ好きやわ、この人。これでね、過去にも主計局長って、これすごい出世コースですよ。そう、主計局長時代のセクハラ語録って言って紹介されてるのがね、安倍晋三さんのことね、安倍晋三は面白いよ、あの人財務省のこと嫌いだろうと思うけど主計のことは嫌いじゃないよ、僕も仲良しだよ、キスする？税について安倍はどうしようもないという部分あるけどね、消費税は、あー、キスしたい、この調子なんですよ。何なのかなっていうね、ほんまにずっとそうですよ。で、ずっとこういう話してるのに、なんかね、こんなことも言ってたそうで、日本のテレビってお笑いタレントがおふざけする番組しかない、くだらないよね、いやいや、ようあんたが言うわっていうね。お笑いタレントがふざけてる部分はいいじゃないですか、おっぱいとか言っててもいいじゃないですか。財務省の事務次官がね、おっぱい触っていいとか、うんこちんちん言うてたらね、これどんな国やねんっていう話ですよ、これ。ほんまに。 まあこの人多分ね、おそらく辞めることになるんでしょうな。これ多分証拠あるんじゃないですか。 もしかしたら動画サイトとかではね、身長のデイリー身長とかって動画とかアップするんでもしてるかもしれないですけど、こんだけうんことかね、おっぱい触っていいって言ってる音源が出てきたら辞めざるを得なくなるのかなとは思うんですよ。そりゃそうですよ、今の時代、今の時代というか、やっぱりね、そういう女性に対して、で明らかにこの取材記者との間には上下関係があるわけですよ。どうしてもこの、ね、福田さんから話を聞き出したいわけで、その立場を利用してそういう性的な話をするっていうのは、これはまさしくセクハラですんでね、批判されて当然やし、責任を追及されるのは当然かと、まあ思うんですけれどもね。この人でもね、いろいろこの身長で書かれてるんですけど、そのね、これは書かれすぎちゃうかっていうのもいくつかあって、まあね、その打ち明けてる女性記者がこんなことも言ってるんですよ。まあよくね、誘われたと、取材のためにレストランで二人で出かけた時にいきなり抱きついてきたと。まあそれもおかしいですよ。これはおかしいですけど、でね、女性記者曰く、魚より肉の方が好きみたいで、焼肉やジンギスカンに誘われましたが、カレー臭がひどくって地獄でした。いや、それは、カレー臭がひどくって地獄でしたっていうのは、これはセクハラとは関係ない話やし、焼肉とかジンギスカン、ジンギスカンですよ。ジンギスカンを上回るカレー臭って、この言われ方はどうですか？これは、ここはちょっと、ここは反論してもいいと思います。セクハラはダメ。絶対ダメ。絶対ダメだけど、この部分については、ちょっと反論させてあげたいし、ここだけは弁護したいかなって思うのと、あと、そのね、財務省の関係者がこんなことを言ってるんですよ。まあね、この福田さんっていう人を評して、まあ、さっきも言った通り、危機を察知する嗅覚が鋭く、対処も迅速です。勉強ができた秀才タイプではなく、動物的な勝負感の人。麻雀ばっかりやってますから、それで鍛えられたんでしょう。いや、そういう話はないやろと。麻雀ばっかりじゃなくて、この人東大法学部出て、ね、財務省入って、当時大蔵省ですよ、この財務省のトップになった人やから、その麻雀が強かったからじゃないんですよ。それで言ったらね、恵比寿さんとかでも大蔵省財務省の事務次官になるわけじゃないですか。東尾治とかね、ああいう人がなったらおかしいじゃないですかっていう話でね、この決めつけはね、反論させてあげたいなと思うんですが、これどうなんですかね。もともとこんなことばっかり言ってる人なんでしょうかね。急にある時突然こんなことを、アホなことばっかり言い出す人っていうのも、それはそれで気持ち悪いんで、元からずっと言ってたとしたら、そんな人って本来出世できないじゃないですか。ということはですよ、これ無理から弁護したら、こんなことをいつもね、おっぱい触らせて、うんこした、うんこしたい、うんこした、うんこ最近をするわとか言うてる人が出世するっていうことは、この人、ものすごい能力なんじゃないかと、逆に。こんなことばっかり言うてるのを差し引いて、まだ、財務省でトップに立つ能力、事務処理能力って、恐るべき事務処理能力なんじゃないかなって思うんですよね。この人が、おっぱい触らせててとか言わんかったら、もう本当にすごい能力なんじゃないですかね。この労力を省いたら。この人、ここがダメなんですよ。この、すぐ言っちゃうんですよ。なんかあったら、うんことか、おっぱいの話、するんですけど、ね、このサブリミナル効果的に会話に挟んでくるんですけど、こんだけマイナス要素があるのに、出世できる人の能力っていうのは、ちょっと恐るべき人なんじゃないかなっていう、逆に幻想を抱いてしまうぐらいの人ではありますよね、この福田事務次官っていう人は。ねえ、まあ、でも、このセクハラの部分は、これもう絶対ダメですよ。うん、ダメなんで、まあ、やめざるを得なくなると思うんですけど、ねえ、この人自分自身でも困ってるかもしれないですよ。もうそういう、なんて言うんですかね、癖というかね、うん、自分で意識してなくても出ちゃう、そういう、あれなんか、かもしれないですよ。そういう病かも。うん、真面目に話してても、思わずおっぱい触らせてって、ついに言っちゃう、ついつい言っちゃうっていう、癖が出ちゃうっていうぐらい、ちょっとおかしいですよ、これ、普通の人の会話として。まあね、ちょっとね、でもね、こういうバカバカしい問題で、なんでしょうね、本質的なね、その財務省と官邸との関係が歪められてるとかっていう確信部分がね、こういう おっぱい触らせてとか、うんこがどうしたとか言うてる人の話によって歪められて、逆にまたそれも歪められていて、こっちを叩く話になっていたりするじゃないですか。またワイドショーとかは。それはおかしいなと。それこそ、なんて言うんですかね、優先順位間違えてると思うんですよね。うん。その、人命よりしきたりかって言ってたワイドショーが、そういうね、行政と、官邸との関係よりもこのエロ事務次官の話を報道するとすればね、そっちの方が優先順位おかしいやろっていう話になったりもすると思うんで、これはね、これでいろいろ突っ込むべき要素が多い案件ではあるんですけれども、ちょっとね、日本が悠々しき事態に陥ってるのかなと。この人、さっきの話だったらなんかウィキペディアによると司法試験に向かってるんですか。司法試験にも多分ね、在学中に受かってるんでしょうね。東大の法学部で一番優秀な人は在学中に、昔の司法試験ね、在学中に受かった上で首席になって財務省入って で最終的には事務次官になるっていうのが一番の出世コースやみたいな話聞いたことあるんで、在学中に受かってるとしたらですよ、こんなね、うんことかね、おっぱい触らせてっていう人が在学中に受かんのに、僕卒業した後に9年かかってるわけですよ。もう嫌になっちゃいますよね。まあ僕も確かに、おっぱい触らせてとか言ってたと思うんですけど、言ってたと思うんです。ここまで言ってないし、それはちゃんと同意がある時だけですよ。おっぱい触らせてって言ってたのは。もう悲しくなっちゃいますよね。僕の10年を返してくれと思っちゃう、この、財務事務次官セクハラ事件でございました。いろいろね、メールもいただいてますよ。こちらは40代。女性の方ですね。東京都の方で、星芋さんからいただきました。こんばんは。いつも楽しみに聞いています。4月より30分番組となりましたが、墨田先生がみっちり喋ってくれたので面白かったです。ゲストもいいけど、個人的には墨田先生がみっちり話している方が面白いです。テルエ先生との掛け合いも楽しみにしていますということなんですがね、これありがたい話なんですがね、テルエ先生もね、ナイターオフで、まあ、半年の命やからということで手弁当でお手伝いいただいてたんですが、そんなにね、人の労働力と時間をこちらにね、使っていただくわけにもいかないんですよ。先輩ですからね。テルエ先生もね、早く受かってますんで、テルエ先生も2回で司法試験受かってるんで、人も言ってたのかな、おっぱい触らせてって言うてる人から受かっていく試験やったら嫌なんですけれども。あとね、いろいろいただいてますよ。メールもね、こういうポッドキャストで読んでいっときたいんですけど、こちらですね、熊本県女性60代の方からいただきました。のれんパンチさんです。ありがとうございます。墨田さん、こんにちは。初めてメールします。NHK の地球ラジオっていうのがあるんですね。地球ラジオにシカゴとシガを聞き間違える開国亭ラブメーターさんご出演でした。ね、法律落語というアナウンサーの紹介ですぐにもしやと思いましたが、別の方でしょうかっていうふうにいうメール来てるんですけど、これね、以前私がこの番組にお話した私の友人のアメリカで弁護士してるアントワンっていうね、黒人の弁護士がいるんですけれども、彼がもう関西弁ベラベラで、ベラベラなんですよ。でニューヨークのことよりも大阪のことに詳しかったりするんですよ。もう全然知らないですよ。ニューヨークヤンキースのこととか全然知らないし、ジーターがどうしたとか、ね、A ロッドがどうしたとか言っても分かんないですよ。誰のことですか、何のことですかと。うん、メジャーリーガーだったらイチローしか知りませんっていうようなね、人間で、そのくせにザコバ師匠のこととかめっちゃ詳しいんですよ。ザコバ師匠の娘は関口舞ですっていきなり言ってきたことがあるんです。いや俺知ってるけど、それなんで急にそんなこと唐突に言うのみたいなね。そやのにジーターは知らない、関口舞は知ってるのにジーターもエイロッドも知らないっていうね、アントワンがいるんですよ。アントワンはさっき言ったみたいに黒人なんで、この開国亭ラブメーターさん確認したところ、違う、完全に別人でした。シカゴとシガを聞き間違えたっていうのは、僕がニューヨーク行った時の話をアントワンにして、ブロードウェイでね、ミュージカルのシカゴを見たわ、よかったわ、ちょっとずっとな、時差ボケで、せっかくブロードウェイでシカゴ見たのにずっと寝たまんまやったわって言ったら、え？滋賀？って言ったっていうね、そういう話があるんですよ。滋賀ってなんやねんって。アメリカ人がね、 滋賀とシカゴを間違えるってどういうことやねんっていう話はしてたんですけども、その人、そのアントワンは開国亭ラブメーターさんではないですからね。でね、のれんパンチさんのメール戻りますけど、私は墨田さんのメールを読む時の口調がすごく好きです。笑い。特に私の愛聴する番組にちょいちょい登場するふんどしフリルさんのメールを読むときは最高です。その中でも疑問文の文末のイントネーションは最高の最高。ワイプの中の自分を見てるさんまさんが好きな M 角さん、 M 角さんを見るのが好きな墨田さん、その墨田さんを聞くのが好きです。30分になっちゃって聞き足りないけど、また昔の音源聞き返しますと。ありがたいですね、こういう幅広い年代の方に聞いてくださってね、やっぱりね、自分より年上の人に聞いていただくのはすごい嬉しいんで、これからも頑張っていこうと思うんですけど、この番組なかなか若い学生からメールとか来ないですよね。中高生からって一切来ないですよね。でも前よりも7時半よりも9時半になったんで、7時半って言えば夕飯の時間やったりするじゃないですか、中高生にとって。だから9時半になった方が勉強してるふりして自分の部屋でスマホでねラジコを聞く時間やったりすると思うんで、できたらこのポッドキャストを来てる中高生の皆さん、もう簡単な感想でもいいんで、私は中学生ですよ、高校生ですよ、でも聞いてますよっていうような人がいれば、メールいただきたいなと。あとこのね番組のディレクターである田中さんが今日でこの番組を卒業されるということでね、この話してなかったんですよね、結局放送中はしてなかったんですよね。田中さんもお引越しということで、ずっと入社以来15年ラジオをされてたんですよね。そのラジオをされてたのがテレビの方にお引越しということで、この番組を立ち上げていただいた功労者で、もうね、私としてはね、AM ラジオ浪人をしてましたから、パーソナリティ浪人をしていたんで、田中さんにねお声かけいただいて、チキチキエンド波乗りジョニーの生放送出た後、スタジオ出た後、田中さんがね僕のとこ来てくださって、墨田さん、日本放送のポッドキャスト聞いてます、ぜひ、KBS で番組やっていただけませんかと言われた時、本当に嬉しくて、それがね企画書書いていただいて現実のものとなって、本当に感謝しかないんですが、もうねこういう人事異動っていうのは、まあ会社に勤めてらっしゃったら、まあこれは不可避と言いますかね、避けられないものかなとも思いますんでね、できたら井上潤のお世話になりましたとか、ああいう曲を流したいんですけど、これポッドキャストで権利の関係で流せないということなんで、まあ送る言葉としてですね、私の座右の銘で、試合ごとは試合前のことであるという言葉がございまして、僕は司法試験の時にいつも心がけていた言葉で、司法試験の合格発表でね、僕はだから8回落ち続けていたわけで、不合格発表だったわけですよ。落ちるたんびに、今年の試合は終わったと、試合後だけれども、もう来年の試験のもう試合前だという思って、試合後とは試合前のことであると思って、勉強頑張ろうと、なんとかね自分を奮い立たせて、そううまいことはいかなかったんですけども、その言葉を肝に銘じてたわけなんですよね。で、僕のような人間でもね、たまになんかサインを書くことがあったりとかして、その時に言葉添えてくださいとか言われた時は、まあその試合ごとは試合前のことであるということを添えるようにしてて、私が卒園した広野幼稚園っていう宇治にある幼稚園でもう一回ね、なんかそういうね色紙書いてください言われて、試合ごとは試合前のことである、弁護士墨田竜平で普通に会所で書くだけなんですよ、日付書くだけなんですけど、書いてお渡ししたことがあって、それをすごいね幼稚園の園長先生、吉村先生って言うんですけども、その方が気に入ったらしくて、今ではその広野幼稚園のもう園のモットーになってるらしいんですよ。その幼児を教育するに際して、試合ごとは試合前のことであるということを教えてるらしいんですよ。で、最近その吉村園長が出された本の中でもその言葉を紹介してくださってて、この園の卒園生である墨田竜平弁護士の言葉で、試合ごとは試合前であるという言葉があってと書いてあるんです、本の中でね。で、僕その本をね送っていただいて、実家に送ってくださって、まあ読んでた、そう書いてあったんですけど、申し訳ないんですけど、私の言葉じゃなくて、これ実は私パクってまして、ドイツの映画でランローラランっていうね、 ランローラなんですよ。ローラっていう女性がね、その自分の恋人のためにもうずっと走ってる映画なんですよ。ずっと走ってる映画で、その映画の中で最初にドイツの格言なんですが、いろいろ言葉が出てくるんですけど、その中の一つで、試合ごとは試合前のことであるっていう言葉が出てきて、僕はその映画を見てて、ああ、ええ言葉やなって思ってメモしておいて、ことあるごとにそれを変えてたりとかするんですけど、私の言葉じゃないんで、ちょっとね、なんか恥ずかしいなというか、これ聞いてくださってたら、私パクってるだけなんで、園長先生、ごめんなさいね、というわけで、田中さん、試合ごとは試合前のことであるということで、ね、これからテレビの試合前なんですけども、頑張っていただきたいなと思います。またテレビでもお会いできたらなと思ってますんで、引き続き、よろしくお願いします。というわけで、ポッドキャスト4月12日放送分でした。ありがとうございました。